はい、こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、私の毎月メールマガジンですね、毎月1日にですね、メールアドレスを登録させてもらった人にですね、送らせてもらってる、送信させてもらってる情報があるんですけども、その中から、時間の許す限りお伝えさせていただければなと思ったんですけども、今日のその毎月メールのですね、一番最初のところでは、私も鉄道がね、小さい時から好きやったんですけど、そこで、まあ、皆さんも鉄道好きな人だったら駅で、特に、まあ、昔でいう国鉄、今は JR ですけども、まあ、ここの京都駅でもこう待っててもですね、すごい長くつながってる列車、まあ、要は貨物なんですけどね、その貨物列車が通ってくるとですね、何とも言えん、このずっといつまでこれつながってるんかなってね、皆さんも思って見たこと小さい時からねあると思うんですけども、なんとなくあれをですね、ガタンガタンガタンガタンっていうね、いつまで続くねんっていう、いつまでつながってんねんって、これ何運んでんねんっていうね、いろんな企業がね、名前がね載ってるコンテナが見たりとか、結構それがなんとなく、まあ、僕も好きだったんですけどね、これどこまで行くんかなとかね、いろんな貨物列車一つ見ててもいろんなこのね、ことが書いてあったりとか、いろんな形のコンテナがあるから、いろんなことをね自分の中でイメージするのがですね、結構、まあ、面白くてですね、まあ、そういうのも私も経験してたことがあったから余計かもしれないですけども、鉄道の貨物輸送のことがね、乗ってました。トラックからの切り替えを追い風に帰ってきた鉄道貨物輸送ということでですね、乗ってるんです。で、まあ、JR がね民間にこう、国鉄が民間にねこう要は分裂してですね、 JR という形になった時に、この JR 貨物っていう会社がですね、慢性的なね赤字が続いてたんですよね。なんとこの1987年、ちょうどこれ30年前になるらしいんですけど、1987年にですね、国鉄分割民営化があってですね、でそれ以来ですね、初めて黒字を達成したらしいんですよね。で、まあ、本当になんかできた時はですね、まあ、しゃあなし、これ分割して JR 貨物だけですね、独立させたっていうような感じやったように思うんですけども、というのは将来的にはですね、まあ、もういらん存在になるんちゃうかみたいに、思われてながらですね、できた会社らしいんですね。まあ、そう思うとかわいそうなんですけど、まあ、でもですね、この30年ですね、辛抱辛抱してて続けてたらですね、まあ、黒字になったよっていうような感じなんで、まあ、これ一つそこだけ見てもですね、まあ、僕ら人生の中でですね、ちょっと悪いことが続いたりすると、なんで俺ばっかり、私ばっかりみたいな感じでですね、すぐこう落ち込んだり、すると思うんですけども、まあそうじゃなくて、やっぱりじーっとこう我慢、まあ、長い人生やったらね、辛抱する時も大事じゃないかっていうようなこともね、気づかせてくれることかなっていうことと、事業で例えるとですね、まあ、この JR 貨物もそうですけど、社会の流れにおいてですね、いろんな業種が、まあ、その業種が社会の環境流れにおいてですね、もういらんのんちゃうかということでですね、たくさんあった企業がですね、どんどんこうなくなっていくっていう、まあ、瞬間がどの時代でもあると思うんですけど、まあ、でも一応こう頑張って残っていくと、まあ、大変な時期は あるっても、それを乗り越えると、結構その辞めてる企業が多かったら、残ってるところに頼もうかっていうことのね、流れがいつかまあ来ると思うんですけど、まあそういうことで、また復活していくっていうようなね、こともね、皆さんのこのラジオを聞いてもらってる中でもあるかもしれないんですけどもね、それの一つかなというような気がするんですね。で、読み続けてみるとですね、まあ当初ですね、これ JR 貨物できた時は、貨物輸送のですね、9割以上ですね、担っていたこのトラック輸送にですね、噴出してきたんですね。この頃、まあ皆さんも JR 貨物、やっぱ貨物列車からですね、トラックにどんどんね、変わっていったというような、時代が、まあそういう時があったというのは、容易にまあイメージできると思うんですけど、で今ですね、よくまあ、トラックが高速道路で事故を起こしたりとかね、トラックだけじゃないですけど、まあバスも同じようなところかもしれないですが、やっぱトラック輸送が増えてくると、ドライバー不足というね、問題がまあ出てきてですね、で、そこにまあ、このトラック輸送にですね、一定のこう無理が生じてきて、まあ、限界を、ね、超えたようなんです。で、メーカーや流通の大手さんたちはですね、まあ、トラック依存からいかにまあ脱却するかという手段としてですね、鉄道輸送にですね、この切り替えていったということらしいんです。それをですね、モーダルシフトというように言うんですけど、で、ここで、なんかトラックのね、輸送に変わって何やかっていうと、まあ鉄道ですね。それが、JR 貨物っていう風になっていたらしいんですね。で、最近はですね、この道路から、まあ、鉄道へということで、どんな、まあ流れができてきてるかと言いますと、トヨタ自動車の例が出てます。トヨタ自動車さんもですね、部品を名古屋から盛岡まで輸送する貨物列車でですね、トヨタロングパスエキスプレスみたいな列車がですね、あるみたいです。そういう貨物が。で、今年から1日2往復ですね、また増便したっていうふうに書かれてます。で、皆さんもご存知ですね、このイオンさんもですね、メーカー各社と協力して、東京と大阪間の商品輸送に専用の貨物列車をね、使用してるらしいですよ。で、まあ、福山ツーンさんのことも出てます。福山ツーンというとね、もうトラック輸送ということなんですけど、この福山ツーンさんも福山レールエクスプレスというのをね、出てるらしくて、1日3往復東京から福岡までのですね、主要都市間を、運行しているみたいです。で、もっとこの大きな流れもありますっていうことで出てるのが、まあ、今ね、暑い時期ビールが美味しいですけど、このビール業界のことも出てます。ビール業界1位のアサヒさんとですね、2位のキリンさんが、関西から北陸へですね、JR 貨物での共同配送をね、開始してるらしいです。で、ね、これまでは、まあ本当に長距離はもうトラックで配送していたということなんですけど、今は平日の毎日、この、まあ僕も見たことはないんですけど、まあこれ今日はね、自分で発表というか読ませてもらったらなんか今度見たいなと思ってきてるんですけど、スーパードライと一番絞りがですね、仲良くコンテナ40個分にですね、相乗りして運ばれているらしいです。僕もこの記事読んで初めて知ったんですけども、で、これによってですね、なんと、年にですね、1万台相当のトラック輸送分が賄えてるというようなことです。まあ、このようにですね、まあ、普通はですね、まあ、ライバル企業同士でですね、まあ、争っているところなんですけども、協力するところはね、やっぱ協力してですね、一緒にやろうという考え方がこの頃は、この協力の協と争うという競争と呼ばれるらしいんですけど、業界自体がですね、抱えているいろんな問題をですね、みんな一緒に、事業自体を継続するためにですね、企業同士が、まあ、 助け合ってっていうかね、どのように問題解決していくかというところもですね、すごく今競争っていうのが注目されてるらしいです。で、まあこの JR 貨物の中でですね、やっぱこうお客さんのためにということでですね、やっぱ社員の意識改革っていうのもですね、まあ、徹底的に考えて行動したらしいですね。で、まあ、今後やっとまあ30年でですね、この赤字から脱却できたということで、次なる目標はですね、上場、まあ株式上場のね、多分これ、一部上場にしたいなということだと思うんですけども、次の目標は、経営目標は次の上場に、JR 九州が2016年に上場を果たしたんですけど、それに次ぐ上場を果たしたいなというのが目標らしいです。まあ、今 JR 貨物の件でですね、私も自分の思いとかもいろいろまあ、交えながらお話しさせていただきましたけども、要はやっぱこう辛抱して人生長くね、人生長い中でもやっぱ辛抱する時期もやっぱりあるなと、で辛抱してたらいい流れになる時もあるよということで、なんで俺ばっかりみたいにね思いがちですけど、そうならないようにこういう JR さんの JR 貨物さんの例もあるよということで、意識していただければいいかなと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。